皆さんこんにちは。それでは今ご紹介いただきました通り、愛と主と永遠と題して今日は聖書からお話をさせていただきます。先週の話題といえば、実業家前澤友作さんら日本の民間人2人がロシアの宇宙船ソユーズに乗って出発し、 ISS 国際宇宙ステーションに到着したことがあると思います。打ち上げや前澤さんたちがISS 内に入る映像をテレビ等でご覧になった方も多いと思います。これまでも民間人が ISS を訪れたことはあったそうですが、民間の日本人としては前澤さんらが初ということで、日本国内では注目されていました。地球の外、つまり宇宙に行くことができるのは、これまでは国家資格とも言うべき宇宙飛行士と呼ばれる人たち、特別な訓練を経たスペシャリストだけが訪れることができる世界に、普通の人が行ける時代が来つつあると言えます。もっとも今回の前澤さんら2名のこの宇宙旅行の費用は100億円ほどということなので、普通の人とは言えませんが、しかし海外旅行はかつては特別な人しか行けなかったが、今では誰でも行けるようになっていて、宇宙旅行もこうした段階をたどっていくと考えられると専門家は分析しているそうです。確かに飛行機による海外旅行や現代の車社会を私たちのわずか数世代前の先祖たちの誰が想像できたでしょうか。インターネットやスマートフォンなど、私たちが今普通にその恩恵に預かっているテクノロジー、科学技術の進歩は考えてみると驚くべきことですが、それでもそれらが普通のこととなっているこの時代を生きる私たちにとって、宇宙旅行もそれほど遠くない将来普通のことになっているかもしれないと想像することは、それほど難しいことではないと思います。昔は想像すらできなかったことが、あるいは理想と思われていたようなことが科学によって実現していくにつけ、人間はこれらに信頼し、ますます人間中心の社会に拍車がかかっているように思います。しかし一方で、その結果生じることになったさまざまな問題、しかも科学技術がもたらしたグローバル社会ゆえの問題を、果たして人類は解決していくことができるのだろうかという不安も生じてきているのではないかと思います。それは今私たちがその渦中にある新型コロナウイルスのような伝染病であったり、環境問題であったり、貧富の差に代表される格差社会であったりと様々です。それらの問題の原因ともなってしまった科学や科学技術ですが、もとよりそれが目的であったはずはありません。それは突き詰めると、人間が安心して生きていくための、幸せに生きていくために追求発達させてきたものと言えるでしょう。仮に今起きている問題やこれから起きるかもしれない問題を人類が何とか解決することができたとしても、どうしても解決できない問題があります。それは人の死です。この死とは誰もが必ず向き合うことになる人生最大の問題、試練と言えるでしょう。それは自らの死だけではなく、その前に身近で大切な人の死として直面することもあるでしょう。この死に直面する危機に対して、その時にどうすればよいのか、そのための学問が死学、あるいは死生学と呼ばれている学問だそうです。この死生学の日本の代表的な学者であり開祖であったのが、ドイツ人のアルフォンス・デイケンという方です。デイケン氏は1959年来日し、1973年から上智大学で教授として教鞭を取られ、2003年に 名誉教授として退職し、その後ドイツに帰国、研究生活を経て再び日本に来日、日本各地で講演活動を行い、死生学に関するもののほか多くの著書を表し、昨年9月に亡くなられました。この死に関する学問を日本では霊賢氏が死生学、生は生きるというこの死生学と呼んだのは、生と死はどちらかだけが存在するのではなく、決して切り離せない表裏一体のこと、死について学ぶことによって同時に生きることの尊さも再発見できるからだと語っています。私はこの霊賢氏の著書の中でガブリエル・マルセルというフランスの哲学者のある言葉を知りました。霊賢氏は、彼が死生学をライフワークとするようになったのは死と仰ぐこの人の影響もあると語っています。そのある言葉とは、霊賢氏が感銘を受けたマルセルの5つのテーマのうちの1つ、愛と死と永遠についての中にこう書かれていました。誰かを愛すればその相手の永遠性を希望するようになる。誰かを愛すればその相手の永遠性を希望するようになる。この言葉の別の翻訳や、このことに関するマルセルの別の言葉によって補うと、本当に相手を愛するということは、相手が永遠に生き続けることを望むこと、またその人の死後の生命を確信することだと言っていることを知りました。果たして人にはそのような愛で相手を愛することができるでしょうか。人は誰かを愛すると言っても自己中心的な欲求を満たすために相手を利用しているに過ぎず、この言葉のようでなければ誠の愛ではないのだと言われたら、あなたはどう思われるでしょうか。私はこのマルセルという哲学者のこともまたその思想も知りません。ただこの人のこの言葉を聞いて、私たちクリスチャンが信じている方、イエス・キリストの愛、私たちに対するこのお方の愛を深く覚えさせられました。ここで聖書の御言葉をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の6章の40節をお読みします。17年版190ページになりますが、ヨハネの福音書の6章の40節をお読みいたします。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。この私とはイエス・キリストのことで、これはこのお方のお言葉です。私の父とは父なる神、こう見て信じるとはこのお方イエス・キリストは子なる神であるということを表しています。父なる神と子なる神イエス・キリストは、このお方が私と父は一つですとおっしゃった通り、父なる神の御心はすなわち子なる神イエス・キリストの御心です。父なる神は私たちに永遠の命を持たせたいと願っていてくださる。天地万物の創造主なる神様は、本来永遠の命を持つ者として人をお作りくださいましたが、しかし最初の人アダムとエヴァが犯した罪により、その子孫である全人類は生まれながらの罪人であると聖書は語ります。そして人は永遠に生きておられるこの神様から切り離され、死ぬ者となり、この肉体の死後罪の裁きを受けることが定まっていると宣言されています。そしてその罰を受け、この肉体の死の後にある第二の死、永遠の滅びに渡されることになること。しかしこう見て信じる者が皆永遠の命を持つこと、そしてこの肉体の死後永遠の命を持ってよみがえらせることが神様の御心、神様がお望みになっていることだとおっしゃいます。この御心を実現するために、私たち罪人の罪を 身代わりにその身に負い、十字架にかかって死ぬことにより、信じる者すべての罪の償いをしてくださったお方が、救い主、イエス・キリストです。自分勝手な自己中心の愛しか持てない者、マルセルの言葉によれば、本当の愛など持ち得ない者たちのために、本当の愛を与えてくださったお方、イエス・キリストは十字架にかかり、死んでのうち3日目によみがえられました。私がその人を終わりの日によみがえらせるとは、救い主イエス・キリストを信じる者の罪を許し、永遠の命を持ち、この肉体の死後よみがえらされるという神様の約束、これこそ本当の愛の証です。この永遠の命に預かるものとされること、この神の愛を受け取ること、イエス・キリストを信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。